では、いつもよりちょっと時間短いので、短くいきたいと思います。目次4つ。まず、インターネットの番号の資源の管理のことから、お話しさせていただきたいと思います。はい。インターネットのには、いろんな、パラメータがあって管理していかないといけなくて、正しく分配していかないといけない、重複してはいけないというものがあるんですけれども、大きく見ると、ドメイン名、それから、今日この場で言う番号資源、それから、プロトコルパラメータのような、資源があります。で、今日は、IP の話、IPAS 番号の話になります。で、ここに来てる方は、大体、初めての方でも、感覚的にお持ちだと思うんですけれども、複数のユーザーが IP アドレスを、重複して、持ったら、インターネットが機能しなくなりますと。それはドメインでも他のものでも同じになります。ちなみに、ここでいうプロトコルパラメータって、例えばさっきの、DNS 53番が、勝手にみんなが54番使い出したらどうなっちゃうんだとか、繋がんなくなるんじゃないかとか、言ったところで、というところのことを、プロトコルパラメータと言っています。はい、IP アドレス、AS 番号の分配は、このような組織構造になっていて、IANA を頂点にして、世界の、5地域、に、組織がピラミッド状に分かれていて、日本の、JPNIC はアジアパシフィックにの APNIC の配下に入っていて、JPNIC の下に、ISP さんとか、いろんな組織の方が、分配を受けるという位置づけになっています。はい。で、一番上の、リージョナル、RIR、世界の5地域、RIR、リージョナルの R、それから JPNIC はナショナルの、NIR、それから、ローカルインターネットレジストリー、ということで、LIR ということで、ピラミッドになっています。ここに、すべての、地、あの、組織を書いておきましたので、ご興味ある方は、ウェブで見ていただければと思います。それぞれの、レジストリ、インターネットレジストリーに、FUIS というデータベースがありまして、そこで、IP アドレス、AS 番号を管理しています。これは、公開されている、登記簿と考えていただければいいと思います。これが、ここで管理されているものがマスターになります。JPNIC の場合、先ほど運用が増えてきたよって話したんですけど、ここの JPNIC の FUIS の、運用について、最近、トピックが多いと。APNIC の話をすることもあるんですけれども、ここのことを指しております。はい。FUIS なんですけれども、FUIS っていうのは、簡単に言いますと、登録するべき人が、コツコツ毎日々、FUIS に登録すると、データベースに登録すると。それから、その登録されたものを外部の、警察、一般ユーザー、IP のいろんな事業者、個人、いろんな方が、ウェブ経由で、見に来て、で、必要なに応じて送信者を探したりとか、警察の場合、捜査に使ったりとか、そういうことをされているといったものになって、重要なインフラになっています。FUIS の、先ほど、管理しているという話しましたけど、管理のイメージの、JPNIC の FUIS がこういうような形で管理されていて、ウェブ見るとこのように表示されます。IP アドレスベースになっています。人間の住民票の場合は、人の名前があって、その人はどこに住んでるかって話なんですけども、FUIS の場合は逆で、電話番号帳って、いうふうに見ていただければ、かあのひひ頭ひねっていただければいいと思うんですけども、このスラッシュ30には誰が使っているかといったような、表示になっています。で、いつ割り振りされたとか、さらに配下に、誰に割り当てしているか、そういったことが管理されていて、このようになっています。はい。で、今、分配するっていう話があった、割り振り割り当てっていう話がありましたけれども、 それぞれの、インターネットレジストリーで、ポリシーという、名の、分配、管理分配ルールがあります。で、分配管理はそのポリシーに基づいて、行われるといったことで、JPNIC の、にもポリシーがありまして、この場は、このポリシーを、変更するために、皆様が、先ほど出てきたボトムアップで提案して、で、この場で提案が受け入れられたら、JPNIC に実装依頼という、実装勧告という名前ですけれども、お願いをするといった、場所になっているといったことになります。はい、ポリシー、今お話ししましたが、アドレスのポリシー、エース版のポリシー、それから、その提案をして、ポリシーを変えるためのプロセス、プロセスの、も、ポリシーと呼んで、抗議のポリシーと呼んでますけれども、このようなものが、ポリシーとして、整理されて、用意されている、整理されています。で、ポリシーのイメージなんですけれども、これ、目次を、拾ってきたものですけれども、これは V6 のポリシーですよね。初期割振、それから追加割振とか割り当てとか、管理がだとかと、あ、まあ、と登録、とか、目で追っていただければと思うんですけども、このようなことが、定められています。はい。で、この、定められているところの基準をクリアすると、分配されると。分配される権利を得るといったところになります。それからポリシー以外にもガイドラインという、ドキュメントが用意されていまして、ガイドラインはポリシーを補完するものと、考えていただければと思います。で、ガイドラインはここでは、決めるものではなくて、JPNUC の方で、適宜、改定、管理してますが、ガイドラインも存在しているということは頭に入れていただけるといいかなと思います。はい。で、押さえておきたい用語を3つ、挙げました。割振と再振り割と割り当て。P アドレスと PI アドレス。V4 アドレスの移転、という話の用語を用意しました。割振、割り当てですけれども、JPNIC から再分配を前提に、分配されるものを割振と言います。で、最終分配のことを割り当てと呼んでいます。で、割振、再、えーと、再分配のための割振というのも、小さな ISP とかに、用意されているんですけれども、こういう割振というのも用意されています。ただ、V4 の場合は、この、再割振というのが、ありませんでした。はい。こんな、あ、で、事業者が、IP 指定事業者、JPNIC から管理を任されている事業者ですね。自分のところに分配するのも割り当てと言っています。インフラ割り当てですね。はい。このような、なふうになっています。それから PA アドレスと PI アドレスのお話をしたいと思います。まず PA アドレスなんですけれども、インターネットに ISP があって、 ISP は JPNIC から大きなブロックを割り振りをもらって、で、それを、小出しにして、配下に分配、割り当てするための IP アドレスのことを PA アドレスと言います。一方、自分で AS 持って独自で、ISP の下にぶら下がるんではなくて、自分で、運用すると。BGP というプロトコル使って運用する、場合、PI アドレスと言います。で、今、用語の話なんで、こういうふうに分けられてるよっていうところを頭の中に入れていただければいいと思います。はい。はい。それでは次、IP アドレスの移転とは何かについてお話しさせていただきたいと思います。移転、なんでこれ入れたかっていうと、割振割り当てと、あ、違う、移転と、売買と、ごっちゃになるケースが結構あるんですけれども、移転っていうのは、JPNIC とか APNIC の分配のことを言っています。で、売買っていうのは、その移転をして、その IP アドレス別の人に移転したときに、裏でお金が動いてるかどうかっていうことを売買と言っていて、JPNIC とか APNIC の、組織としては、裏でお金が動いてるかどうかケアしてないと。あくまでもさっきのフーイズの書き換えだけ。割り振りまた、書き換えをするかどうかっていうところだけをこの場で、 ケアしているといったことになります。で、例えば割り振りまたは割り当てされていた状態の IP アドレスを別のところに移転するとどうなるかっていうと、割り振りと同等の位置づけに、落ち着いて整理される。フィーズに登録される。または、PI アドレスの割り当てと同等の、管理のに、として、なんだ、管理がか、あの、フィーズが書き換わるといった2通り選べるんですけれども、簡単に言うと、フィーズが書き換わることを、移転と言っていただければと思います。はい。で、ポリシーを必要とする場面を少し整理したものですけれども、例えば IP アドレスの分配を受けたい場合、AS 番号の分配を受けたい、分配、割り当てを受けたい場合、それから IP アドレスの移転を、する場合、受ける場合、大体3つぐらいになるかなと思います。あれ？で、順番に行きますが、割り当て、必要のする場合、で、分配するときには、JPNIC から、通常 V6 の場合は、スラッシュ32が ISP に、指定事業者、JPNIC から管理を任された事業者、多くの場合 ISP だったりするんですけども、ISP にスラッシュ32が割り振りされて、それから、そうです。その下にスラッシュ48とかスラッシュ56とか、いった形が再割り振り、または割り当て、になります。IP アドレス、PI アドレスの場合は、スラッシュ48になります。V6 の場合。はい。これはいい。はい。それから AS 番号の場合は、割り当て、になります。IP 事業者に分配がされても割り当てというし、エンドサイトに分配されても割り当てと言います。割り振りというのは、再分配全体の前提の分配だったんですけども、これ、再割り振り、再分配ないので、割り当てという形になります。誰が受けても割り当てになります。はい。ポリシー、これ移転ですね。はい。で、移転の時に、移転は国内の、からの移転とした、JPNIC 以外からの移転があります。JPNIC 内の移転のことを国内移転と、通常言っていて、外からの場合は国際移転と言います。で、国内移転の場合は、申請書を書けば、大体、通るんですけれども、国際移転の場合は、自分で、こんだけ必要だからっていう、先ほどのポリシーの基準を満たさないと、分配を受けられないと。ごめんなさい、分配じゃない、移転でアドレスを受けられないと。いったことになるので、国際移転の場合はご注意いただく必要があります。はい。今のが大体アドレスのポリシーの話でした。次、JPOPF というこの場のお話をさせていただきたいと思います。はい。先ほどから口頭でお話しさせていただいたんですけども、JPOPF っていうのは、メーリングリストとメーリング、えー、ミーティング、JPOPM の、2つからなっています。今日のこの場がミーティング、JPOPM になります。で、ポリシー変更の提案がある場合は、誰もが参加して提案していただく権利を持っていて、これまでも、全部、提案を基本受け付けてきております。で、ここで合意が取れる、コンセンサスを得ることができれば、JPNIC に実装勧告をして、実装したら、報告が戻ってくるといった、こういう場が、この場が JPOPF となっています。はい。で、JPOPF 運営チーム、というのが、今ここの、私とこの前の3名、合計4名が運営チームですけれども、この会を運営しております。で、JPNIC さんもここに、何名かいらっしゃいますけれども、いらっしゃるんですけれども、JPNIC さんは、この場では、皆様、ずっと対等な立場で、感覚的には JPNIC さんが一番上っていう感覚はあるんですけれども、この場では、対等にの、一参加者という形に、なっていて、当然、一参加者ですので提案もできるし、という形になっています。はい。はい、これが、実物がここに前にいますので 実物見てください。はい。 で、JP、これ省略します。先ほどお話した話です。オープンボトムアップ透明性の話。で、ミーティングも、年に2回ずつ、さっきやりましたね。はい。はい。これもいいや。プログラム、今日も、これもいらないですね、今日は。はい。はい。で、FAQ ということで、JPOPF、後ろで、出席取ってくださったり、JP ニックさんが、やっていただいて、運営しているように見えるんですけども、確かにお手伝いはしていただいております。ただ、ここの場は JPOPF 運営チームが、意思決定をして、やっていますので、例えばポリシー提案があった場合は、JP ニックさんと、皆様から見たら、なんか似たような、位置づけかもしれないんですけれども、JPOPF 運営チームが4人で、JP ニックさんからの、とは、一線引いたところで、意思決定をして、ポリシーの提案、コンセンサスを確認したりとか、しております。で、我々から見ると、JP ニックさんに、受付とかやっていただいてるんで、いつも感謝しているところであります。ありがとうございます。はい。次は PDP の話をしたいと思います。PDP っていうのは、ポリシーを、改定するための手続きの話になります。今言っちゃいましたね。はい。改定するための手続きになります。はい。ドキュメントは、この資料こ、あのあ、ウェブ公開してるんで、後で必要であれば、リンククリックしてください。これは、PDP。はい。この、先ほどから出てきた、これに則って、PDP を回すという形になってます。もし、ポリシー提案したい場合、改定したい場合は、相談していただければ、個別にお話ししますが、提案方法としては、メーリングリストに、メーリングリストに流れてくる、フォームが流れてきますので、何月何日までに、これに埋めて返してくださいっていうか、以上という感じなんですけども、そこに提案の目的だとか、提案内容とか書いていただいて送っていただくといった形になります。で、その後、ここの場で発表して、このテキスト以外に、パワーポイント作っていただいて、発表していただいて、で、皆さんで議論して、それがコンセンサスかどうかというのを、この場でやることになっています。で、コンセンサスっていう話を何度も先ほど使ってきたんですけれども、一次コンセンサスと最終的なコンセンサスという2段階のコンセンサスになっています。一次コンセンサスは、このミーティングの場で、コンセンサスが得られることをコンセンサスと言って、その後、メーリングリストも、公式ツールだという話を先ほどからしてますが、メーリングリストで、意見を受け付けて、ある一定期間受け付けて、で、それも含めて最終的なコンセンサスをするといったことになります。で、コンセンサスを得て、チェアがコンセンサスを、宣言するんですけれども、チェアが暴走しないように、その後、運営チームの中で、本当に大丈夫かっていう話を、最終的にして、で、内部で、確認、妥当性確認ができれば、JPOPF としてコンセンサスという形になって、 JP ニックに実装勧告という形になります。はい。で、JP ニックさんに、の中で、例えばそのポリシーを、実装するためには、すごい何億円かかっちゃうとかって話があるとか、あと、昔の提案と矛盾してるから、提案、ダメだとか、そういう話になったら、ノーとなる可能性があるんですけれども、実際に、この場に JP ニックさん、事前にいらっしゃるので、実運営上は、そういうことは、起こりにくくなっています。はい。これは後で目で追っていただければと思います。はい。で、コンセンサス、すみません。ポリシー提案したい方、してほしいって、どうぞと言っても難しいと思いますので、我々に、声かけていただければ、それなりに、にお、えーとそえー、お話しさせていただきたいと思ってます。 はい。それでは、最後、JPOPF の活動のご紹介をさせていただきます。先ほど、主なものはお話しさせていただきましたけど、大体、JPOPF、6つぐらいの、ことをやっています。まあ、ポリシーの策定っていうのはやっていて、あとは APNIC との連携、年に2回ミーティングや、この中でやってるとか、ワーキング作る、全部言ったかさっき。はい。で、IPS の情報の共有、情報共有、いろんな情報、プレゼンしたり、の場を設けたりしてやってますと。それから他のコミュニティと、情報交換をしたりしております。はい。これさっきお見せしましたね。提案これまでやってきましたと。で、APNIC との連携っていうのは先ほど口頭でちょっとお話したんですけれども、もう一度、お話しておきたいと思います。JPNIC の上位というか、組織上の、先ほどのピラミッド上の上にいる、APNIC というところで、まあ、JPNIC と同じようにポリシー提案が、あって、で、そのミーティングに向けて年に2回、議論が、行われます。で、その時に、メーリングリストで、ポリシー提案が、行われるんですけれども、それを、JPNIC、このメンバー、まあ、実際、鶴巻さんなんですけれども、拾ってきて、で、それを、皆様に日本語で紹介して、今、APNIC でこういう、提案が出ていますと。いうのを日本語で、紹介して、で、それに対して、意見があれば、意見を言っていただいて、で、その、ま、意見をまとめたものを、JP に、ま、これ JPOPF で実質鶴巻さんなんですけども、APNIC にメーリングリストにフィードバックしていただくという、そういうことを毎回やっています。で、本当は皆さん、日本のから APNIC に行って、ミーティングに参加して、ポリシー議論に参加するのが、ベストなんですけども、まあ、必ずしも皆さん海外行けるわけでもない、出張の時間もないですので、こういうことをやって、日本の中でも、APNIC に、意見を言えるような、ことをやっていると。言ったことを年に2回やっています。これが、まあ、最近の活動の大きな柱の一つになっています。はい。で、ワーキングはさっき言いましたね。これまでやってきたうちの一つになります。はい。それから、IP とか AS の、IP、アドレスの、情報の共有っていうのは、いつも、毎回のようにやっています。はい。はい。いろいろやっています。はい。それから、他とのコミュニティ、これも先ほど話しましたが、いろんなところに、お邪魔してお世話になって、発表したりとか、積極的にやるようにしております。それから、ドキュメント共有。今日のこの、今この話している、番号資源教室もそうですけども、他にフーイズ教室とかいくつか作っていて、ウェブに公開してますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。はい。最後ですけども、ポリシー、なぜ必要かなんですけれども、ビジネスやオペレーションに、直結しますと。ある時分配されるアドレスがキューッと絞られたら、困ってしまいますとか、っていうことですね。はい。選挙と同じで、関心がないといつの間にか知らないうちに、ポリシーが変わってるとか、そういったことが起きますので、注意してウォッチしていただいて、こういうところに参加するなり、なるべくジャノブとか含めて情報発信してますので、それを拾っていただければなと思っております。はい。それで、ポリシーに関するメーリングリスト、登録していただきたいと思います。後で表示します。はい。QR とかも用意してあるんで。で、今日ここにいらっしゃる方、フォーラムのページとかご存知なんですね、きっと。はい。というところで、番号資源教室を、以上となりますが、何かご質問、その他、ある方いらっしゃいますか？何でも。大丈夫ですかね。リモートの方ももし何かあれば。はい。 はい。マイク止めます。
ありがとうございます。はい。通信インフラアドバイザーやっております、河村と申します。ありがとうございます。最近だと、どれぐらいの数の提案が、APNIC であったりとか、この JPOFU であったりとか、なんかその、この、なんですかね、盛り上がり度合いというか、どれぐらいあるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと思いました。
APNIC の場合は、数えてみないとあれなんですけど、3つかとか4つぐらいが、最近のな、あの、か、数だと思います。毎回あります。
じゃあ、それは特になんか普遍というか減ってる、増えてるとかよりも大体それぐらい毎回議
なん
論
だ
さ
かん
れ
だ
て
で
る
そう
もの
なっ
だ
てま
と。
す。はい。
なるほど。ありがとうございます。ちなみにこれは他の RIR リージョンも同様ですか？それ
他
と
の
も
RI ジージョン
どう
だ、
なんでしょ
言ってる方
う？前村さんが言ってました。
JB ニックの中です。他の RIR リージョンに関して言いますと、エイリンとか、北米地域で言えば、エピニックよりも断然多いと思います。まあ、1会議でだいたい7、8とか出てくるときもありますし、まあ、だいたいコンサートでそれぐらい出てくるイメージかなと思ってます。で、それに対してライプとかはそこまで出ないかなっていうイメージで、まあ、APNIC と大体同じぐらいかなっていうような水準で、まあ、件数としてはそれぐらい出てるかなっていう印象です。
ありがとうございます。
他どなたかいらっしゃいますか？そんな感じですかね。
ありがとうございます。JP サート中井です。ポリシー PDP っていうんですかね、が各 RIR で上げられてて、それがもし、例えば APNIC でコンセンサスを得て、で、ポリシー化しましたってなった、実装しますってなった時に、コンセンサスを得られた、そのポリシーっていうのは、他の RIR にも、実装されていくような流れなんですか？それとも APNIC だけなんですか？
他の RIR は基本他の RIR で、提案がないと、自動的には実装されない。
じゃあ、
た
す
だ、
べてで同じではないということで
全
す
てと
か？
同じじゃないです。
初めて知りました。あ
で、
りがとうございます。
JPNIC の場合は、例えば APNIC からで決まって、なんだ、本質的っておかしいな。なんていうのか、アドレスのサイズが、変わるとか、そういう大きなところは、自動的に、自動っていうか、手続きを経て、JPNIC のこの場で議論せずに、反映されるものもあります。ただ、JPNIC、OPM の中で、日本のローカルなものとかも当然あるので、そういうものはここの中で、提案して、コンセンサスを得て、変更していくっていう、そういう二つに分かれます。ざっくりと。
ありがとうございます。そうすると、先ほど移転というお話もされてたと思うんですけども、この他の RIR から移転されたものに関しては、移転先に従ったポリシーに沿って運用されるってことですよね。
そうですね。はい。
わかり
原
まし
則
た。あ
そうです。はい。
り
まあ、
が
移
とうご
転
ざいま
元
す。
からの条件がひ、ひ、あの、ひ、引きずるっていうのもあると思うんですけれども、原則、はい。
ありがとうございます。
よろしいですか、他。せっかくのあれなんで。時間オーバーではなくて、時間前に、終わらせましたが。
ご協力ありがとうございます。
じゃあ、よろしければこの辺で、としましょうか。はい。いいですか？よろしいですかね。はい。どうもありがとうございました。
はい、長尾さんありがとうございました。